Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは、昨日のパスワードレスのあのトピックに対してごっちゃんのシグナルコメントは、サイバーセキュリティの分野でデバイス管理の比重が高まっていくということを予想しました。ごっちゃんのシグナルコメント。M さんは、3年前のシグナルで以下のトピックがありましたということでご紹介いただいています。ハッカーを出し抜くためのパスワード。この記事にはより長い文字数、しかし覚えやすいお気に入りの歌のフレーズの単語の頭文字の提案、パスワード集を保存するアプリの勧め、こうしたものがありました。 M さんご自身はパスワード金庫というアプリをお使いのようですね。ストレンジカメレオンさんのシグナルコメント、両手で数えきれないほどのアプリやシステムのパスワードを何かしらの方法で管理し、概ね3ヶ月に一度更新が必要になると、どんなに記憶力の良い人やアイデアが豊富な人でもストレスはあるはずです。私もその一人。セキュリティを自ら守るか、 AI に委ねるか、あるいは併用するか、いろいろな選択肢があると思いますが、過去の記事で手のひらプリント決済やスマートガンが取り上げられているように、今後は AI のあり方の議論とともに生体認証技術の普及がさらに進むと感じました。ストレンジカメレオンさん。たい焼きさんは、確かにパスワードは覚えきれません。結局はどこかにメモです。パソコンやスマホなどデバイスが固定されているならば、パソコンにログインできるという段階ですでに使用者が確定しているので、その後のパスワード入力は不要なのかもしれません。しかし、現在の感覚ではちょっと心配ではあります。やはり併用が現実的でしょうか。またデバイスを変えた時にはどのようになるのでしょうか。たい焼きさんもやはり顔認証や網膜認証、そういった生体認証についてもコメントで記されています。シグナルメンバーの皆さん、ありがとうございます。さて、広島で開催されていたサミットが幕を閉じました。今日のトピックはその G7 について、念のために皆さんと一緒におさらいをしておきましょう。
G7 2023 Global Stand Against China, Russia.
2023 Global Stand、 グローバルな立ち位置、中国とロシアに対するグローバルな立ち位置というタイトル。
G7 2023 Global Stand Against China, Russia。
1975年にパリで行われた第1回首脳会議、その時は6カ国だったんですね。そして翌年76年にはカナダが参加して G7 7カ国になりました。そして冷戦が終わるとロシアの大統領も参加するようになったんです。その時は G8。 ただ2014年にロシアがウクライナの南部クリミア半島を併合したことで、ロシアは首脳会議から除外されました。
そうなんだ。それで今回行われたサミットは何回目なの？
The 49th G7 Summit held in Hiroshima。
49回目なんだ。
The 49th G7 Summit held in Hiroshima symbolically spotlighted the horrors of nuclear warfare。
Symbolically、 象徴的に spotlighted、スポットライトを浴びた、注目を集めたということですね。
Symbolically spotlighted the horrors of nuclear warfare.
Nuclear warfare、 核戦争の horrors、 ホラー映画のホラーですね。ゾッとする、核戦争の悲惨さを象徴的に浮き彫りにしたのが今回の G7 サミット。
The 49th G7 Summit held in Hiroshima symbolically spotlighted the horrors of nuclear warfare.
今年の G7 サミットでは underlined、 アンダーラインが引かれた、強調されたということですね。
This year, the G7 countries underlined the urgent need for a nuclear free world.
Nuclear free world、 核兵器のない世界ということですね。これが the urgent need、 緊急の必要性、核兵器のない世界の実現に向けた緊急の必要性に対してアンダーラインが引かれた、強調されたということですね。
The G7 countries underlined the urgent need for a nuclear free world.
そして彼らがターゲットにしているのはこちらの2カ国。
Targeting Russia and China due to their aggressive stances threatening global peace.
中国とロシアですね。彼らが取っている aggressive stances、 アグレッシブな姿勢、まあ、攻撃的な姿勢、この姿勢が threatening、 脅かす、何を？ global peace、 世界平和を脅かす、ロシアと中国の攻撃的なアグレッシブな姿勢を問題視し、彼らにターゲットを当てて一刻も早い核兵器のない世界の実現に向けた取り組みが必要だと強調したんですね。
This year, The G7 countries underlined the urgent need for a nuclear-free world, targeting Russia and China due to their aggressive stances threatening global peace.
ウクライナとロシアの戦争がエスカレート、激化する中、
Amidst the escalating Ukraine-Russia war, the G7 offered more financial and military assistance to Ukraine.
そんな中で G7 カントリーはオファーした。何を？財政的、そして軍事的なアシスタンス。支援を
offered more financial and military assistance
もちろんそれはウクライナに対して
assistance to Ukraine
それと同時に simultaneously
imposing new economic sanctions on Russia
ロシアに対しては impose 強要する負わせるロシアに対しては新たな sanction 経済制裁を課すことに決めたんですね一方中国に対しては
In contrast, they expected China to act responsibly.
They expected. 中国に対しては期待している。何を?
They expected China to act responsibly.
中国に対しては act responsibly. 責任ある行動を期待している。
それはどういうことなの?
A nod to potential military alliances between China and Russia.
ロシアとチャイナの military alliance。軍事同盟の可能性ですね。その可能性があることを G7 の首脳は nod。首を縦に振るうなずくということですねそれはあるあると彼らはうなずいたわけですその可能性もあると
Nod to potential military alliances between China and Russia that may counter Western support for Ukraine
ロシアと中国の軍事同盟の可能性それはもちろん欧米のウクライナ支援に対抗する形で
that may counter Western support for Ukraine
今回の会議の中で岸田総理も
Japan's Prime Minister Fumio KishidaAlso criticized North Korea's missile tests.
北朝鮮のミサイルテストを criticize 批判し、そして
Also criticized North Korea's missile tests, urging restraint on nuclear warhead development.
Urging restraint. Restraint. これは自制する、制限する。何を?
Urging restraint on nuclear warhead development.
Nuclear warhead. 核弾頭ですね。核弾頭の development. 開発の抑制。これを促したんです。今回のサミットの成果としては、
Accomplishments from the summit included clean energy initiatives.
今回のサミットの accomplishment 成果としては、クリーンエネルギー、clean energy initiatives、クリーンエネルギーへの取り組み。それから広島宣言ということで、
The Hiroshima Action Statement for Global Food Security。
世界の食料安全保障のための広島行動声明というものを出したんです。これは食料問題をテーマに。必要な人が手頃な価格で安全で栄養のある食料これを得られるような仕組みを構築するということなんですねそれから質の高いインフラへの資金提供ということで
And a $600 billion allocation for advanced infrastructure via the Partnership for Global Infrastructure and Investment
これはグローバルインフラ投資パートナーシップ PGII こちらを通じて質の高いインフラへの資金提供を行う最大で6000億ドルを動員するという目標を今回の G7 では掲げたんです。
Accomplishments from the summit included clean energy initiatives, the Hiroshima Action Statement for Global Food Security, and a $600 billion allocation for advanced infrastructure via the Partnership for Global Infrastructure and Investment.
どちらも大切なことよね。ただ、これを実現するにはなかなか大変なことだと思うわ。
そうですね。そして今回のサミットには G7 以外の首脳も参加してるんですね。まあそのあたりを含めてここで1回目の記事本文を聞いてみましょう。どのような国の首脳が今回広島を訪れたんでしょうか。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
G7 2023 Global Stand Against China, Russia。The 49th G7 summit, held in Hiroshima, symbolically spotlighted the horrors of nuclear warfare. This year, the G7 countries underlined the urgent need for a nuclear-free world, targeting Russia and China due to their aggressive stances threatening global peace. Amidst the escalating Ukraine-Russia war, the G7 offered more financial and military assistance to Ukraine, simultaneously imposing new economic sanctions on Russia.In contrast, they expected China to act responsibly, a nod to potential military alliances between China and Russia that may counter Western support for Ukraine. Japan's Prime Minister, Fumio Kishida, also criticized North Korea's missile tests, urging restraint on nuclear warhead development. Accomplishments from the summit included clean energy initiatives, the Hiroshima Action Statement for Global Food Security, and a $600 billion allocation for advanced infrastructure via the Partnership for Global Infrastructure and Investment. The Hiroshima summit notably included extra seats for non-G7 leaders from nations including India, Brazil, Australia, and Ukraine. This enabled the Quad meeting of Australia, India, Japan, and the U.S. The attendance of Ukrainian President Volodymyr Zelensky highlighted the European war, with leaders reasserting their support for Ukraine. While the G7's global policymaking influence has been questioned due to its GDP contribution decreasing to 30%, the Hiroshima summit's inclusion of other global leaders broadened support for its decisions, posing challenges for Russia and China.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。広島で開催された G7 首脳会議、今回は G7 7カ国以外の国からも首脳たちが招かれました。後半はそのあたりから、今回の広島のサミットにはエクストラシートが設けられました。この人たちのために。
The Hiroshima Summit notably included extra seats for non-G7 leaders from nations including India, Brazil, Australia, and Ukraine
Notably と言っていましたね。とりわけ今回の広島のサミットにはインド、ブラジル、オーストラリア、ウクライナなど G7 以外の国の首脳にエクストラシート、臨時席を設けたということが Notably 特筆される特徴的だったんですね。
The Hiroshima Summit notably included extra seats for non-G7 leaders from nations including India, Brazil, Australia, and Ukraine.
オーストラリアやインドからの首脳が集まったことで、
This enabled the Quad meeting of Australia, India, Japan, and the US.
Quad meeting、 これは日本、アメリカ、オーストラリア、インドの戦略対話会議と言われるものです。こちらの会議を広島で開くことができました。
This enabled the Quad meeting of Australia, India, Japan, and the US.
そしてここ数日大きな話題となっているゼレンスキー大統領の出席。
The attendance of Ukrainian President Volodymyr Zelensky highlighted the European war, with leaders reasserting their support for Ukraine.
ウクライナのゼレンスキー大統領の出席により、アテンダンスによりハイライトされた。
The attendance of Ukrainian President Volodymyr Zelensky highlighted the
何が The European war、 ヨーロッパでの戦争が。そしてリーダーたちは reassert、再び断言する、再確認をする。何を？彼らのサポート、ウクライナに対する彼らの支援を再確認したわけです。
The attendance of Ukrainian President Volodymyr Zelensky highlighted the European war, with leaders reasserting their support for Ukraine.
まあ最近では G7 カントリーが世界の GDP に貢献する、その貢献度が年々下がっていますよね。
そうなの？今どのぐらいなの？
While the G7's global policymaking influence has been questioned due to its GDP contribution decreasing to 30%.
30% になっちゃったの？
そうなんですね。1970年には、まあ、当時 G5、5カ国で世界の GDP の6割。
アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、日本だね。
G7 カントリーになっても、1980年の頃には62%。85年に至っては、67% と7割近く。アメリカ、日本、イギリス、イタリア、フランス、カナダ、ドイツが7割近くを占めていたんです。それが2010年を超える頃から5割近くに下がり、そして2014年には 45% くらいになってしまったんですね。今ではそれが 30% ということで、 G7 の国々が世界の政策決定への影響力が questioned、疑問視される中での今回の広島サミット。
While the G7's global policymaking influence has been questioned due to its GDP contribution decreasing to 30%, the Hiroshima summit's inclusion of other global leaders broadened support for its decisions, posing challenges for Russia and China.
G7 の7カ国では GDP の貢献度が 30% しかないので、今回の広島サミットでは他の国のリーダーたちが参加して、そして政策決定への支持が広がり、そのことで Challenges for Russia and China、 ロシアと中国にチャレンジ、課題を突きつけた結果になったわけです。まあいろいろな声明が出されましたが、ここからですよね。 G7 の国々がどのように一つになり世界をまとめていくのか、皆さんは今回のサミットどのようにご覧になっていましたか。ということで今日の記事ほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
G7 2023 Global Stand Against China, Russia。The 49th G7 summit, held in Hiroshima, symbolically spotlighted the horrors of nuclear warfare. This year, the G7 countries underlined the urgent need for a nuclear-free world, targeting Russia and China due to their aggressive stances threatening global peace. Amidst the escalating Ukraine-Russia war, the G7 offered more financial and military assistance to Ukraine, simultaneously imposing new economic sanctions on Russia.In contrast, they expected China to act responsibly, a nod to potential military alliances between China and Russia that may counter Western support for Ukraine. Japan's Prime Minister, Fumio Kishida, also criticized North Korea's missile tests, urging restraint on nuclear warhead development. Accomplishments from the summit included clean energy initiatives, the Hiroshima Action Statement for Global Food Security, and a $600 billion allocation for advanced infrastructure via the Partnership for Global Infrastructure and Investment. The Hiroshima summit notably included extra seats for non-G7 leaders from nations including India, Brazil, Australia, and Ukraine. This enabled the Quad meeting of Australia, India, Japan, and the U.S.The attendance of Ukrainian President Volodymyr Zelensky highlighted the European war, with leaders reasserting their support for Ukraine. While the G7's global policymaking influence has been questioned due to its GDP contribution decreasing to 30%, the Hiroshima summit's inclusion of other global leaders broadened support for its decisions, posing challenges for Russia and China.
病と戦いながらも最後まで高座に上がり続けた落語界の巨匠、立川談志さん。談志さんの落語の中に、夜間という演目があるんですが、この中で談志さんは、学問ってのは何なんですかね。
学問？貧乏人の暇つぶしだよ。
ああ、そうですか。じゃあ努力って何ですか？
馬鹿に与えた夢だな。
じゃあ、若者に未来はあるんですかね。
未来？未来なんてないよ。ただ時間があるだけだよ。
ああ、そんなもんですか。
若者は長生きしませんか？しないしない、しないよ。
え、そんな証拠があるんですか？
あるよ。若者で長生きしてる奴は一人もいねえじゃねえか。
こんなオチがありました。若者で長生きしている人は一人もいないよ。この部分ですね。これを聞いた時に、ん？と思いました。みんな年取っちゃうってことですよね。あの時のあの熱い思い、あの夢、そうしたものを持ち続けてる奴は一人もいねえじゃないか。若者として談志さんはそんなことを伝えようとしていたのではないでしょうか。若者で長生きしている奴は一人もいねえじゃねえか。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。
僕は今の僕のままで大人になって、そして今の気持ちを絶対に忘れない。